はい、ではですね、1月20日かな、はい、1月20日、第13回の統計数学の解説を始めます。で、実はですね、大体もう、ちょっと今回なんかペース配分を間違ったというか、まあ、初めての講義だったからっていうのもあるんですけど、ちょっと割と一生懸命頑張ってきたので、もうやらなきゃいけないことが大体終わってきてしまったんですね。この講義でやらなきゃいけないことは。で、もう大体今日でほぼ終わりっていう感じになります。で、14回、15回はちょっとまだ何をやるか考えてませんけど、まあ補足的なことをちょこちょこっと言おうかなと思っています。で、まあちょっと別のこと言うかもしれませんけど、まあそれはまあ来週のお楽しみということで。で、まあこれでですね、大体教科書の第4章、まで大体終わるという予定だったんですけども、大体まあ飛ばし飛ばしの部分もあるけれども、まあ大体終わってきたということです。で、今日はまあ最後の主な話題として T 分布っていうのについてちょっと言おうと思っているんですけど、その前にですね、今回今日の演習問題にも、少し、推定量ということの問題を出したので、それについてまあもうちょっと言葉について説明しておきます。で、今日講義ノートは102ページですね。で、その補足っていうあたり、ところを見てください。で、考える状況は、前回考えたものと同じです。で、どういう状況だったかっていうと、箱に、ちょっと大きめの箱に囲んで書いてあるやつですね。102ページの上半分ぐらいのとこ。以下のような問題を考えたい。どういうことかというと、まあ、未知の確率分布に従うような独立同分布の確率変数の列 X1 から XN がありました。で、こいつらを1回ずつ測定しました。測定した結果を小文字の X1、X2、点点点で書きました。で、そういうのが、並んでるやつ。これがまあ、ワンセットのデータなんですけど、これを、まあ、観測値なんですけど、これを標本、こういうふうに言おうって言いました。で、目の前にはもうこの1個の1セットのデータしかありません。まあ N 回測定したと思ってもいいんですけど、何かのものを N 回測定したと思ってもいいし、別のものを別、独立同分布の別のものを1回ずつ測定したと思ってもいいけど、とにかく目の前にはこの N 個の数値からなる1セットのデータしかありません。で、これから、まあ平均値、期待値ですね。元々の分布の期待値、μとか、から分散シグマの事情、まあ標準偏差シグマとかね、そういうやつを見つけたい、まあできるだけ知りたいっていう、そういうお話だったわけですね。で、前回はまあこの、まあ皆さん数理統計でやったかもしれないけど、こういう問題に対して特に標本平均とか、まあ普遍標本分散というような量をまあ導入したわけです。で、特に普遍標本分散っていうのは、ちょっといつもと違う、いつもの分散という感じじゃなくて、なんか N じゃなくて N-1 で割るとかいう、ちょっとそういう変わったことがあったんですけど、そうした理由っていうのは、その普遍標本分散っていうやつの期待値を取ると、元々の X1、XN の分布全体に関する期待値を取ると、これが実はシグマ事情に一致するからと。そういうことだったわけですね。で、まあそこですでに普遍という言葉が出てきたんですけれども、まあ、その、より一般にいろんな量を測定すると。ね。あ、測定じゃない、推定すると。だから、その期待値分散以外のものも推定するっていうことを、まあ、いろいろ考えることが多いので、まあ、その状況をちょっと言葉を導入しておきましょうというのが、まあ、今日の最初にやりたいことです。この102ページの、まあ、上、下、両方でやりたいことです。で、まあそういうことをちょっとやりましょうということで、102ページのちょうどこの大きい箱の下半分、下の部分に行きましょう。上では期待値や分散に注目したが、と書いてありますけど、まあ一般に期待値分散に限らずですね、元の分布を特徴づける量っていうのはなんかいろいろあるわけです。まあこの講義ではあんまり言わなかったけど、まあちょっとだけ言いました。ワイドとか鮮度とかね、そういうのもあるっていうような話もしたし、モーメントっていうのもあるっていうような話もしたし、まあ、そういうこといろいろしたと思います。だからなんかそういうような、統計量、そういうのをなんかこう、推定したい、そういうふうに考えてみましょう、ということを考えるわけです。で、まあその統計量と言ってもいいし、それは 別の言い方をすると、もともとの分布を特徴づけるパラメータですから、例えば上の例でも、その期待値とか分散とか、まあ、標準偏差シグマとかね、そういうのを話題にしてますけど、これもまあ言ってみれば、もともとの分布を特徴づけるパラメータと言ってもいいですよね。だから、まあ一般にとにかくこういう期待値とか分散とか、それに相当するような、より一般のまあ統計量、パラメータ、それを推定したい。そういうことを考えるわけです。で、まあ記号をまあしっかりしておくために、この特徴づけたい、推定したいパラメータをセイターと一般に書くことにしましょう。で、このセイターをですね、こう、とにかくなんかうまく推定できるような確率変数、X1 から XN の関数としての確率変数、セイターの植え付きハットって書きましたけど、こういうのを見つけなさいっていうのが、まあ考えたいことです。で、ですね。で、まあこういうのをやりたいんですけど、じゃあその推定量っていうね、このセイターハットっていうのが推定量ですけど、これをどういうふうに決めていけばいいのかっていうのをこれから考えたい。まあ、とにかくこの時点であまりも条件つけずに、とにかくなんかこのセイターをうまくなんかこう、当てずっぽうでも推測できるようなやつ。これをまあ推定量と言って、まあセイターの推定量とこういうふうに言います。で、まあ、これからはじゃあそのセイターの推定量っていうやつをどのようにうまく選べばいいのか、何がいい推定量なのかということを考えたいわけです。で、そのさてっていうところに行きます。その推定量っていうのはとにかくこっちで決めるもんですね。で、決めるんですけど、じゃあ選び方のうまい下手っていうのはどういうことかというわけです。で、主に統計学で考えるのは、まあ2つぐらいの基準があって、以下の2つの条件を満たしていると良い推定量だなっていうっていうわけです。で、そこが、その、この102ページの下から3分の1ぐらい、黒い丸が2つ書いてありますけど、そこに書いてあるのが2つの基準なんですね。1つ目の基準っていうのは、まあその、セイターハットっていうのがとにかく、X1 から XN の関数として、なんかこれから我々が定義する、ね、推定量なんですけど、少なくともこの一つ目の条件は欲しいでしょうと。N 無限大にしたら、N 無限大ってね、要するに、測定を N 回やるとか、まあそういう状況を考えているわけですから、もう無限回測定するっていうわけですよね。無限回測定した時のこのセイターハットの値は、それは無限回やるんだからさ、元々の求めたいセイターの値になってくれないと困るよね。だからそうなってろっていうのが一つ目の条件です。N 無限大にしたら、セイターハットっていうのはセイターに収束します。で、これは確率収束という意味ね。確率収束の意味で収束します。で、こういう時にはこのセイターハットっていうのは、セイターの一致推定量。そういうふうに言います。これはまあ、ある意味最低限、最小限の条件と言ってもまあ、いいんじゃないかなって、まあ、確率論をやってる僕としては思いますけど、まあ、統計学としては必ずしもこれは、まあ、場合によっては、ちょっとなくてもいいかなっていう時もあるみたいですが、まあ、でも一般にはこの性質やっぱりあってほしいですよね。これ一つ目、一致推定量っていうことです。で、もう一つ目、だから一つ目のやつはとにかく N 無限大に行ったらどうなるかっていうことね。もう今までなんか対数の法則とかも散々 N 無限大どうなるかいうのやってきたけど、まあ、それに関連している性質です。だから対数の性質が後からちょっと見ますけど、対数の性質が成り立つかとかね、成り立つとかいうことと、まあ同等のことを要求しているっていう感じなんですね。まあ対数の性質で保証されるようないい量を選びましょうっていう言い方をしている。でもいいかもしれません。で、まあ次、二つ目の黒丸です。二つ目の黒丸は、今度は N は固定してるんですね。上は N 無限大考えたけど、下の方は N は有限に留めています。有限の N、N が10とか100とか、もう一つ決めた場合を考えて、だけど、今度は、こいつの期待値を取るんだ。っていうんですね。期待値の E って書いてありますけど、この E っていうのは何かっていうと、当然 X1 から XN のそれぞれの分布、結合分布に対して、まあでも今独立同分布って仮定してるから、まあ結合分布いちいち言わなくてもいいけど、とにかく X1 から XN、ね、の分布に関する期待値です。X1 から XN はそれぞれ確率変数ですから、いろんな値を取ります。 で、こいつらいろんな値を取るから、当然セイタハットっていうのも x1 から xn の値によっていろんな値を取ります。で、そいつらをとにかく x1 から xn の分布についてこう期待値取っちゃえと。ね。で、その期待値取った結果がここに書いてある e。で、括弧の中にセイタハットなんとかなんとかが入ってるやつです。で、そういう期待値を取ったやつが実はセイタに等しいんだよっていう時に、このセイターハットをセイターの普遍推定量、そういうふうに言います。というわけね。だから一つ目の黒丸は N が無限大に行った時の話。まあ、これでやっぱり何でやってほしいなって思う性質。対数の法則みたいな性質。二つ目の性質はそうじゃないね。N が有限の時にも、まあある程度うまいこと言ってほしい。で、なんでこういうことを言ってるかっていうと、当然、有限この n しか考えてなかったら、x1 から xn で決まるこのセイターハットっていうのは一発でドンピシャでセイターになるっていうことは普通ありません。無理です。目の前のデータ1個しかないのにそこから元々のセイターを確実に決めろなんて無理ね。無理なんだけど、ここで言ってるのはもうそれはしょうがない。しょうがないんだけど、元々の大文字の x1 から xn の分布について平均しちゃえば、期待値を取っちゃえば、その結果はセイターになってくれるでしょっていうことを言ってる。これが2番目の意味なんですね。はい。で、これがまあその2番目の普遍推定量っていうことです。で、あと、その下にちょっと上の2番目の定義でってこう書いてあります。これ何を言ってるかっていうとですね、このすべての、その2番目のこの黒丸のとこでですね、すべての可能なパラメータ値セイターに対して、ってこう書いてありますね。この意味をちょっと説明したわけです。これどういう意味かっていうとですね、とにかく我々はもともとのセイターの値が何かわからないんですね。今やりたいのはセイターの値を推定したいことだから。目の前にある一組のデータしかないんですよ。そこからもともとのセイターの値をうまく決めてみろ。まあ、推測してみろって言ってるね。というわけで、このそこの2番目のこの普遍推定量の黒丸のこの条件ね。この条件ね。セイターハットの期待値を取ったらセイターだよっていうやつですけど、こいつが特定のセイターでしか成り立たなかったら、あんまりありがたみがないわけですよね。セイターがどんな値であったとしてもこれが成り立つっていうことになってれば、そしたらやっぱり目の前にあるデータも、まあ、その一部だから、なんかその目の前にあるデータからこうセイターハットを作って、セイターハットからセイターがだいたいまあ SN いってるかなって思っていいんちゃうかなと思います。だけどもしこの等式がですね、セイターハットの期待値を取ったらセイターってこいつがですね、もし特定のセイターでしか成り立たなかったら、これあんまりありがたりのない不等式ですよね。だからそれは良くないよねっていうことがその下の注意で書いてあるわけです。っていうわけですね。はい。でですね、じゃあ103ページに行きましょう。で、前回やった標本分散とか、普遍分散とかね、標本、普遍標本分散とか、標本平均とか、そういうのが上の基準に照らしてどうなってるのかっていうことを、まずちょっと復習的にちょっと書いておきました。で、三つ黒丸並んでますけども、まず標本平均っていうのはですね、これは非常に良いんです。一致推定量である。で、これなんで一致推定量であることが保証されるかっていうと、これ対数の弱法則そのものだからです。で、かつ普遍推定量です。これは期待値の線形性からすぐ出ます。で、今度は標本分散。分散の方はですね、これ対数の弱法則からやっぱり一致推定量にはなってる。さっきからこの一致推定量って対数の弱法則だよって言って、対数の法則みたいなもんだとか言ってるのはそういう意味です。そうなんですけど、普遍推定量ではなかったです。これ前回やったことですね。標本分散っていうのが期待値取ったらどうなるかなって計算したら、ちょっとシグマ事情ね、元々の分散からずれちゃったと。で、というわけでこれは、まあ、普遍推定量ではないと。で、最後に普遍標本分散っていうのは何かっていうと、一致推定量であり、かつ普遍推定量である。こうなってるわけですね。まあ、とにかくこういうことで、 その普遍という意味はこういう意味であると、一般の、推定量に関してもそういうことをこういう言葉を使うというわけです。で、演習問題では、この推定量という言葉を少し使ってですね、この推定量の平均の推定量っていうものに関しては標本平均が一番いいんじゃないかなっていうような、まあ、そういうようなことが少し、分かるような問題を出題しています。はい、ではですね、次、103ページの上から6、7行目 5.5 T 分布っていうところに入ります。まあ、T 分布っていうことで、まあこれが、まあ、まあまあまあさっき言ったようにだいたいこの講義で本当に言わなきゃいけない最後のぐらいのネタっていうことかなと思います。で、まあ、これは教科書では 4.4.2 節に相当するものです。で、これはですね、やはりこの将来統計学を使うときに非常に重要になってくる分布のことなので、まあ、それについて、まあ、前回みたいに説明しておこうというわけです。で、前提はもう今日の最初に考えたこと、前回考えたことと同じです。で、まあ、もう一回繰り返してありますけど、とにかく独立同分布の確率変数の列 X1、大文字の X1、XN があって、1回ずつ測定する。まあ、これは別にコイン投げみたいに、まあ、独立同分布と思える N 個の、測定をすると。N 回測定すると思っても一緒です。とにかくそういう実験を行って、実験データ、ね、標本、小文字の X1 から XN が一つできたと。で、これから元々の XJ の分布の性質、特に期待値とか、分散とか、そんなのを見つけたいって、そういう話でした。で、それから、まあ、こういうのを見たいんですけども、まあ、前回ね、前回も最後の方でちょっと言いました。これ一般の確率変数でこういうものをやるのはめちゃくちゃ難しい。X1 から XN の確率変数はいいんだけど、どういう確率変数かがわからないときに、この問題、推定の問題をやろうというのは、なかなか望み薄です。非常に難しい。だから、ここでは、それをやめて、XJ はもう正規分布に従う、いう場合だけ考えることにします。で、そうなんですけど、前回ちょっと最後の方に言ったように、この XJ が正規分布に従うというのは、そんなめちゃくちゃな、こう、過程でもないんですね。っていうのは、まあ前回人の身長とかを例にとりましたけど、まあ今、目の前にある測定しているこの X1 から XN っていうやつは、それ自身がもともと、なんかもっと細かいいろんな要素の結果として出てきたものである。っていうことがよく世の中ではあるからなんですね。で、その結果として、まあ、ある種の中心極限定理的に X1 から XL のそれぞれが、まあ、正規分布に従っているっていうことが世の中にはあります。まあ、厳密な正規分布じゃないけど、ある程度、近似的な正規分布に従っているっていうことはまああります。だからそういう意味でこれから考えるように XJ はもう正規分布だと仮定してもそんなめちゃくちゃ悪いことじゃない。だからもう今日はそうしちゃうよっていうわけです。まあ実際これ X1 から XN が正規分布になってなかったら、以下に書いてあることっていうのは、あんまり使えませんから、実際の統計としても使えないからね。ではじゃあちょっと以下の定義から始めましょうということで定義から始めます。定義 5.5.1 T 分布。で、ちょっと天下りですけど、もうとにかく T 分布はこんな分布ですよって、こんな確率変数ですよっていうようなことをそこで書いてあります。まあ要するにどういうことかというと、X っていうのがまあ確率変数の実現値、X、小文字の X ね、ですけど、この X はプラスマイナス無限大の間、どんな実数の値にとってもよろしい。で、確率密度関数は 5.5.1 の式に書いてある通りであるっていうわけです。こうなってるやつを、まあ、その T 分布って言うんだよっていうわけです。まあね、より正確には GU と N の T 分布と。ね、ここ N っていう、そういう、そういう詞じゃないや、正の整数っていうパラメータ入ってますからね。まあそういうふうに言います。あと、ここで出てるガンマっていうのはガンマ関数っていうやつです。でも、ガンマ関数については、まあ、皆さん、1年生の時にやったんちゃうかな、広島さんやったんちゃうかなと僕は思ってますけど、まあ、やってもやってなくても、まあこういうのは調べりゃいいことで ですから、あ、すいません、物理学科の人は僕はあんまりやってませんやってませんけど、まあ、多分こう、 こういうのはもうちょこちょこっと調べたら載ってるから、あの微積の教科書にね、あの物理学科の人も僕が、使った教科書にちゃんと載ってると思いますから、あの調べてみてください。まあ、とにかく、こういうのが、そのこの T 分布の、確率密度関数です。で、こいつちょっとグラフ書いてみました。グラフ書いたのが、その定義 5.5.1 の下に、ずーっとして書いてあるやつです。で、ここ4本かな ?1、2、4本。青とか、橙色、緑、赤、みたいな線がこう書いてますけど、で、下の方の一番低いやつが青色だよね。ってなってますけど、で、これは上の T 分布の N っていうやつを、まあ、そういう風に書いた。あの t が 0.5124 っていうのを書いたやつですね。あのちょっと上では t 分布で n を正の整数とする。でここの図では t の中に t の括弧の中に 0.5 ってこう小数というか分数2分の1が入っててちょっとおかしいじゃないかと思うかもしれないけど、まあ実はですね、この t 分布っていうのは n が正の数の時でも一般の正の実数に対して定義することができます。なのでまあそういうものだと、そういうふうに拡張したものだと思って t カッコ 0.5 っていうのは見てください。ただ統計の場合に利用するのは n が正の整数の場合だけと言っていいと思います。それで上の定義もまあ n は正の整数って言ってるね。でまあとにかくこのグラフ見てもらうと4つあるんですけど、 n の値が小さいほどグラフのピークのね、つまり原点のとこでの値ですけど、ピークの値が小さい。で n が大きくなっていくとピークの値が上にこう増えていってる。そういうのがちょっとわかりますね。で、逆に、この裾の、マイナス6とか6の、横軸がマイナス6とか6の値に見ると、こいつは、青の方が高いですよね。で、こう赤のやつ、N が大きいやつの方が低いですよね。まあまあ、それはある意味当然で、これ確率密度関数ですから、この曲線の下の面積は、マイナス無限大から無限大まで考えたら全部1になる。だからピークが高いやつは当然裾野の方は早くゼロに行かないと全体の面積1にならない。逆にピークが低いやつは裾野の方まで長く伸びることができると。そういうわけだね。まあそういうことです。まあこんな感じの図になってます。っていうわけですね。で、まあもうちょっとこの、T 分布について、少し述べると104ページに行きましょう。まあいくつか性質があります。命題 5.5.2。まあ、T 分布ね、上でやったこの定義 5.5.1 の定義のやつですけど、こいつっていうのは期待値と分散、X がこの T 分布に、従うときね、こう、期待値と分散はこんなになってますって言ってます。で、まず期待値については、まあ、存在しないかもしれないけど、これ元々の確率密度関数が、左右対称ですから。だから期待値は X の期待値ですからね、これ。期待値が存在するんだったらゼロですね。そりゃね。で、ただ、そこに書いてあるように、n イコール1の時は期待値存在しません。要するに、マイナス無限大から無限大の積分になるから、これは公義積分。だけど、これ、公義積分としてちゃんと存在しないからです。だからちょっとダメですね。で、次。バリアンス。分散の方はどうかっていうと、分散も計算するとちょっとかなり大変ですけど、こうなります。で、n が2より大きいときはなんかそんなになって、n が2より小さいとき、2以下のときはやはり存在しない。こうなってます。はい。で、まあとにかくこれはもう教科書に130ページに証明載ってるし、こんなんもごちゃごちゃごちゃごちゃこう書いてもしょうがないから、まあ教科書を見てください。証明はね。とにかくこういう感じです。で、言いたいのは、とにかく期待値はまあ存在しないときはしょうがないけど、存在したらゼロであるということ。それから分散も存在するときはほぼ1ですね。特に n が大きいときは1に収束しますね。n-2 分の n ですからね。だから、まあそのあたり、分散はオーダー1、期待値は0みたいな分布だ。そういうことをまあ、頭に置いてほしいと思います。で、まあちょっと戻りますけど、103ページのグラフを見ると大体そんな感じですよね。この、まあ、1かどうかは分かんないけど、とにかく左右対称だから期待値0。分散の方もな、この 分散の幅とか考えると、まあ N が小さいやつはちょっと幅広いけど、N が小さなってくると、まあ幅どうですかね。マイナス1から1のあたりにだいたい集中してる。マイナス2から2のあたりかな。まあでもそのぐらいですよね。まあだからそういう感じで、まあ実際計算すると命題5.5.2のようになってるっていうわけです。で、もう一個です。命題5.5.3です。で、これ教科書では、まあ最後にちらっとこう133ページに書いてあるんだけど、まあ一応なんか命題にしといた方がいいかなと思ってしときました。で、t 分布の確率密度関数も上で定義しましたけど、n 無限大の極限考える。ね。x 止めといて n 無限大の極限考えたら5.5.4になってる。で、5.5.4の右辺何やっていうけど、これ標準正規分布の確率密度関数ですね。だから、まあ、そのつまりって書いてあるところです。要するに n が大きくなると tn 分布のこのグラフっていうやつは標準正規分布とほぼ一緒やでって、そういうことを言ってるわけですね。で、ガンマ関数の性質がちょっとややこしいんですけど、まあ、とにかく、それ以外のところはもう本当ここの極限の問題ですけど、ですから、まあ、あんま大したことないんですけど、一応まあちょっと手動かしてもらおうかなと思って演習問題として、出しておきました。で、まあ、多分先生から、星野先生からかな、今日は、なんか、解説があると思いますけど、この演習問題をやるときはですね、まあ、できたらやっぱりガーマ関数の性質をね、まあ、ネットとか教科書に載ってると思うけど、それを調べて、かつ自分なりに分かるような、その性質の証明とかつけてくれると一番いいかなと思います。そうでないと、残りの部分っていうのは、これ、もう本当高校の受験数学そのものやからね。まあいいや。とにかく、これちょっと自分でやってもらいましょう。で、この性質は、以下のグラフを見たらなんとなくそうかいなって思ってくれるんちゃうかなと思ってグラフを書いといたのが、命題5.3の、5.5.3の下のグラフです。これさっき、その t 分布の n が0.5124のグラフはすでに書いてあったんですけど、それにもう一個重ねて標準正規分布のグラフもちょっと付け足して書きました。この黒の破線です。点線っていうか破線ですね。で、これを見ると、まあ、なんとなくですね、こう tn 分布の t かっこ n 分布の n がこう大きくなっていくと、まあ、まだね、ちょっと説得力ないけど、n が大きくなっていくと、この標準正規分布に近づくんかもな、みたいな気がちょっとしてくるんじゃないかと思うんですけど、まあそういうことをこのグラフから読み取ってほしいと、こういうわけです。はい。ではですね、もうちょっと、t 分布の話し続けます。これ t 分布なんで嬉しいんか、こんな変なもん定義して何が嬉しいねんって言うんやけど、それが、まあ、その次に書いてある、講義ノート104ページの一番下と、その次、105ページの一番上、定理5.5.4と5.5.5です。で、まあ、5.5.5の方が分かりやすいんじゃないかと思うので、まず105ページ見てください。105ページの K5.5.5 ってやつです。で、これ何書いてあるかっていうとですね、まあそこに書いてある通りなんですけど、X1 から XN を独立同分布で、確率変数で、しかもこれ正規分布に従うもんだとしましょう。で、こいつ、ね、この X1、大文字の X1 から XN から作られる標本平均。それから普遍標本分散。それを X バーっていうやつと、U 事乗っていうやつと書きます。で、そうすると、まあ、これ X バーとかは U 事乗っていうのは、あくまでこの大文字の X1 から XN の関数として定義された確率変数になってます。で、そいつらを使ってさらに 5.5.6t って大文字の t イコールなんとかっていう、こういう確率変数を定義します。そうすると、この確率変数 t、 大文字の t の分布は何ですかっていうと、これは実は今まで天下りに与えていた t の中に n-1、 要するに自由度が n-1 の t 分布っていうやつになってるっていうわけです。これが k の5.5.5です。で、まあ、こいつの意味はちょっとまず置いといて、さっきにちょっと戻って定理5.5.4を を言うと、これ定理 5.5.4 っていうのは、この計 5.5.5 を導くための、まあ、数学的に重要な定理というわけね。で、こいつがあればなんで 5.5.5 になるのかっていうのは教科書に説明してあるし、それからなぜ定理 5.5.4 が成り立つのかっていうのも教科書に説明してます。で、まあもうあんまりこれごちゃごちゃ言ってもしょうがないんじゃないかと思うので、まあもう証明は教科書に任せることにします。で、これは特にその定理 5.5.4 っていうのは何と関係してるかっていうと、前回の一番最後にやった開示条分布のところで言ったやつね。こう、なんとかとなんとかは独立になっていて、どうのこうのっていう、そのあたりと常に強く関係しています。で、まあとにかく、この K5.5.5 っていうやつが一番まあ大事な部分があるので、それについてもうちょっと言っておきましょう。で、P の、105ページの K5.5.5 およびその直下に戻ります。で、K5.5.5 のすぐ下に、なお以前に何とか何とかを定義したとき、普遍標本分散を定義したときってこう書いてあるんですけど、まあ、そこからまず言います。5.5.6 のこの大文字の t の定義には、こう分母にですね、ルートの中身に u 割る n って書いてのが入ってます。で、u って何やねんって言うんですけど、u は、この、今まで定義してないんで、前回、その u 事乗っていうので、u 事乗っていうの、大文字 u 事乗っていうのが普遍標本分散やって前回言いましたけど、u そのものはあんまりちゃんと定義してなかったような気がする。で、u 事乗っていうのはあくまでこれ一つの型、一塊としてのなんか、確率変数の名前だよって言ったんですけど、まあ単にそいつの平方根とったやつ、これが u だと思ってくださいっていう注意がそこに書いてあります。普通は u っていうのがあって、そいつの事乗でね、事乗が u 事乗って書くと思うんだけど、ここはちょっと順序が逆ですよっていうことを言ってます。で、とにかく、この定理の意味するところを述べましょうと。ね。で、定理 5.5.4 の方は、とにかく 5.5.5 を導く準備であるということで、もうあんまりここでは触れません。いや、計 5.5.5 を何言ってんのか、なんでこれ大事やねんっていう話をします。でですね、とにかく元々の目的は何やったかっていうと、ミューとかシグマとかシグマ事情とかそんなやつを目の前にあるデータ、ね、ワンセットのデータ、小文字の X1 から XN から得なさい。推定しなさいっていう、そういう問題でした。で、かつ μ についてはもう前回これまでやってるわけですね。で、ところが前回の議論は何がちょっと不満だったかというと、μ を中心極限定理とかから推定しようねと思うとですね、そのためにはシグマの情報が必要だったんですね。元の分布でシグマは何なんですかっていうことを知りたかった。ところが、シグマを今度はどうやって推定したらいいかって思うと、それほどまあ、いい手当がなかったと。で、じゃあそれどうすればええねんと。一番簡単には、その今までしつこく言ってた、普遍推定量になっているところの普遍標本分散を使って、これがシグマ事情の目安である。まあ、それの平方根とったやつがシグマの目安である。って言ったらいいかなって思うんですけど、でも本当にそれでいいのかなって気になりますね。で、この定理、この定理じゃない、K5.5.5 っていうのは、そこが非常にうまいこと言ってるよっていうわけです。これよく見るとですね、大文字の t っていうのには、μっていうパラメーターが入ってます。これ未知の標本平均ね。これ未知です。ところがですね、今までもしつこく中心極限定理とか使うとき絶対出てきたシグマっていうのは入ってないんですよ、ここ。で、X バーっていうのと大文字の X バーと大文字の U っていうやつは、これ標本平均とか普遍標本分散とかだから、まあ、のそれの平方根だから、とにかくそいつらは目の前のデータから計算できる。そしたら、この大文字の t は、その t 分布に従うべきだっていうのが分かってるわけだから、目の前のデータ を使って未知数 μ について何か条件つけることができるはず。シグマの条件、シグマの値をバイパスして、シグマがどうなってるんだとかいうことを知らなくても、μ の値の見当がつくんじゃねえのっていうことが言えます。それがこの T 分布の非常にいいところなんですね。というわけです。で、まあこれが、いや、こんなん本当に思いついたなと思いますね。まあ、ゴセットっていう人はやっぱり偉かったかなって思うんですけど、まあ、とにかくね、これがこの T 分布の非常にいいところなんですね。もう一回繰り返しになりますけど、その、μ の推定値を得たいっていう時には、大抵普通はですね、σに対する情報を必要とするんですね。だけど、この特別な組み合わせ、大文字の t の式に書いてある、この特別な組み合わせを見るとですね、もともとのシグマの情報全くなしで、こう t 分布の値から、こう、この大文字の t の分布が決まっちゃう。こういう、まさに t 分布だから。ということは、目の前のデータから取れた x バーとか u っていう値を使って、μ に対する制約、区間推定の、ついていくか信頼区間、それが分かるって、そういうことになるわけですね。っていうのが T 分布を考える理由です。はい、これで 5.5 節はおしまい。最後にですね、 5.6 節、F 分布というあたりまで言って大体も今日はおしまいです。で、 F 分布に、F 分布っていうのはまた統計を利用するときに出てくるんですね。これまあ大事なので、教科書では 4.4.3 に書かれています。で、書かれていますけど、まあ一応この講義はその統計数学の講義なので、まあ区間推定とかそういうことは扱わないっていうことでですね、そういうものをどう使うかはあまり言わないで、こんな F 分布について言及してもしょうがないんじゃないかなっていう気もするので、で、まあこれについてはまた統計をしっかり皆さんが勉強するときにね、まあもう一回勉強してもらえばいいんじゃないかなと思います。で、まあその講義ノートにも書いてあるように、まあ僕自身は統計の専門家ではないので、やっぱりまあある程度これは分かってはいるつもりですけど、やっぱりなんか重要な見落としとかあるかもしれない。だからそれは、まあ、統計の専門家からですね、皆さんまたしっかり学んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、今日の講義の解説はおしまい。で、それで大体、まあ、その教科書の1から4節の大事なところは説明したという感じになっているというのが、まあ、今日時点での状況です。で、あと、一応ですね、この T 分布を使ったμ の、信頼区間の作り方というか、信頼区間を作れと、そういう問題を、まあ一応、演習問題としては出しておきました。ただし、特に信頼区間を作れっていうところは、一応範囲外ということで、スターをつけてやりますけど。はい、ということで今日の解説はおしまいです。